エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
もうそろそろ東京アラートが解除されるかもしれないと、
うん、
いう昨今でございますけれども最近いかがお過ごしですか？
なんか独自にそういう基準を勝手に作ると面白いですよね。
お、そうです。なんか大阪モデルとかさ、
なんとかスタイルとか埼玉スタイル、
これが俺たちのやり方うん、
というなんかね、別にいいんですけど、その地域別に。で、全然違うアラートとか出してもらいたいですよ。
ほうほう。
なんか水田の水が減ったらとかさ、そういう、新潟アラート
それはただの乾燥注意報ではないのか。
ちょっと、ね、県として重要なものは全部こう、基準に載せてみたみたいな。
ああ、そうね、うん。あんまり感染症関係なくね。
本来は並列で語るべきですよね。どっちが重要ってのもあるかもしれないから、
ね。まあまあそうですよね。県の財政とか考えたらね。
そう。そういう昨今ですけど、またマスクの話で恐縮なんですけど、
はい、
先週ですか、そのなんかストリップでもマスク外さないみたいので。
あ、アメリカでありましたね。
うん、なんかマスクフェチの人はもう本当とんでもないね、ことになってるなと思ったんですけど、
はい、
マスクヘッジの人にとってはね、まあ予想だにしなかった、
はい、
なんかパラダイス到来みたいなことになってると思うんですけど、
う
ん、
そうですね。
あんまりまあ私個人的なフェティッシュのことは言いたくないんですけど、まあ私はどちらかというとマスクよりかはホットパンツの方が好きなので、
ああ、はいはいはい、はい。
これホットパンツが流行るような環境になったりしませんかね。感染症対策にはホットパンツが有効っていう、なんかこう。
とりあえずまずめっちゃ暑いとこから始まりますよね。うん。
そうですかね。何かしら、うん、なんか、WHO が発表するみたいなのないんですかね。
やたら被れるみたいな。
そうそう。
うん。外気にさらしてないと被れやすくなるみたいな。
そうですよね。その膝よりも、うん、まあ、膝っていうか、ももよりも下が被れやすいんですよ。
そうそうそうそう。
そういう変な病気ですよね、それね。
そんなに害はないんだけどね。うん。汗もレベルなんですけど。やたら被れるんで、やっぱ空気にさらしておこうっていうタイプの、なんかこう、菌かなんかがね。
普通は隠す方向なんだけど、出した方がいいっていう状況がなかなかね、思いつかなくてね。
あと紫外線やたら当てないとダメみたいなさ。
あ、それはありだね。
うん。
あ、それか。結果的に露出した方がいいっていう、まあそうですよね。状況ってそれぐらいしか考えられないよね。
そう。だから、水虫は太陽にさらした方がいいみたいな話があるじゃないですか。
ああ、そうそうそう。
ああいう感じのやつがね。
ああ、そうだ。
なぜか桃に繁殖するっていう。
というぐらいですかね。それぐらいの状況が重ならないと。
ね、できればその裏桃にね。うん。やたらと増殖しやすいみたいなことがあるといいんですけどね。
だいぶ難しい状況ですね、それはね。
そうですよね。うん。
いや、そう、他のフェチの人もいろいろ考えてると思うんですよ。なぜマスクだけかと。
ああ、あいつら羨ましすぎるぞと。
そうそうそう。
脇の下フェチの俺はどうしたらいいんだと。
それもそうですよね。まあ、脇はこう閉じちゃいけないと。
ああ。
全員こう、なんですか、釣り革に捕まった状態が一番ベストだっていう。やっぱり紫外線に当てていこうっていう、やっぱり。
そっちかね。
話ですよね。
うん、ただそれはね、ニューノーマルは難しいですよ。四六時中万歳でしょ。
まあ、なんですか、ポータブル、釣り革みたいなものを持って歩くみたいな。
そう。電車の中ならいいけどね。うん。電車の中限定のフェチだったらいいんですけど。むしろね。
ちょっとグラビアポーズっぽいことになるわけですよ。
あ、そうだね。表示っぽい、
うん。うん、いいと思うんだよね。
はいはいはい。
まあ、他のね、フェチの方はちょっといろいろ考えてはいるでしょうけども、
うん、
結構困ってると思いますけど、そうだな、ヒゲフェチとかならまあ、ま
あ、そうね。
ヒゲ生やした方がいいとかね、そういうことあるかもしれないけど。
まあほら、ダンディーなおじ様がいいみたいなさ、
はい。
のはあるじゃないですか。で、今、みんなセルフアイソレーションしてて結構ヒゲ剃ってないみたいな人多い。
あ、結果的にね。
うん。
ああ、そうかそうかそうか。そうですね。
そういうのはまあありますよね、今はね。
まあ、女性の脇毛フェチみたいな人だと、まあ、それもそういう病気はあるかもしれないよね。
そうね。毛があった方がむしろいいっていうね。そうそう、
触れさせちゃいけないみたいなね。
ああ、脇の下閉じちゃいけないと。毛でワンクッションを置いた方がいいっていうね。
通気はしますよね、毛でもね、多分ね。
そういうタイプがあればいいんだ。そうすると、ほら、やっぱり、そういう密閉したところだと、やっぱりそう、いろんなところが出てくるからね。
そうですね。うん。だから、まあ、結構いろんな妄想してる人が今多いんじゃないですか。
ああ、こんなあったらいいな、
そう
そう。うん。俺も遺伝子学を勉強しよう、みたいなね。
危ないね、それね。将来の、なんか、ね、なんか、新しい病気の発端がここだったみたいなこと。
そうそうそう。
非常にね。
ある男のフェチズムが原因だったのです、みたいなさ。
そうそうそう。いや、そこ、まあ、ここまで行くとちょっとマスクのね、マスクフェチの人が怪しいっていう話があってもおかしくないぐらいですよね。
そうですよね。まだ、確実に言えるのは、あとまあ、一月二月すると、日焼け後フェチの人が喜ぶってことですよ。
ああ。
うん。マスク後にね。
あんまマスク後日焼けフェチの人はいないんじゃないかと私思います。
顔下半分だけ白いっていう、ね。
これあれですかね、また朝日芸能とかがあ見せてくださいやるんですかね。日焼け後、どんだけ日焼けしてますかみたいな。
マスクちょっとめくってくださいっていう、ね。
マスクちょっと端だけみたいな。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースと、アレな話題をお待ちしております。ちょっと前に、面白い本探そうかみたいな話をしてたじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
で、あの時はまあ妄想でもいいかなって話してたんですけど、
はい、
現実に面白い本見つけたんで一個紹介したいんですよ。
ああ、はい。
鋼のメンタルを手に入れる、ゴリラ式メタ認知トレーニング。
すごいね、それ。
これゴリラ式ですよね。表紙もちゃんとゴリラですよね。
ああ。まあ、でもなんとなく予想はつきますね。何が書いてあるかは。
お。
読んでないですけど、多分私はレビューできると思います。
そうです。精神科医の人が書いてるらしいんです。
ああ、だからあれじゃないですか、やっぱり。あれだよね。
うん。
やっぱりムカつくことがあったら、とにかく胸を叩けみたいなことだと思いますよね。鋼のメンタルっていうか、もう、胸筋の話だ、みたいな。
そうですよね。うん。
まあ、でもあれそういうね、意味もあるみたいですからね。
その胸が分厚いぞっていうことですか？
いや、なんか動物とかうまくいかん、なんか狩りがうまくいかなかった時とかってなんかこう、なんかやるんですよね。猫がゴロゴロしたりとか、なんかこう、なんか気をそらすために体を使ってなんかするって言いますから。
うん、ああ、なるほど。自分をごまかせるんだ。
そうそうそう。もしかしたらああいうことをこうバーってやれば、
うん、
まあ、自分としても冷静になれるんじゃない周りも引くって意味で冷静になりますけどね。
まあでもそれはなんか突然掃除を始めるみたいなのに近いですよね。
ああ、そうかもね。
うん。
ゴリラに学ぶっていうんだからさ。
ねえ。だって私はてっきり俺が本気になればお前は一握りで死ぬぞみたいな話かと思ったんですけど。
ああ。
いつでもそう考えていれば鋼のメンタルじゃないかっていう。
ああ、ゴリラ最強説を自分の中で唱えてるわけだ。
そうそうそうそう。そういうことですよね。
ああ、それはあるかもしれないですね。ゴリラ。そうね。ゴリラに学ぶっていうと、あとは、何ですかね、
うん、
ボスゴリラみたいな。確かにそうか。
あ、シルバーバック。
うん。なんか、やっぱり、銀髪にしようとかじゃない。体毛国性
よ。ああ。でも、あれですよ。多分髪の毛の色変えるのは結構効くと思いますよ。
まあそうですよね。キャラが変わりますからね。
まあ、嫌な話ですけど、真っ黒の髪よりも、ちょっと色抜いてる方が、女性は甘く見られないみたいな話があるじゃないですか。
ああ、そうなんですか。
そうです。なんかこう、嫌な話、痴漢に襲われにくくなるとかね。
ああ、そうかそうか。まあ確かにね、女性で、モヒカンとかにしてればもうあんまり合わないかもしれないですよね。それはあるよね、やっぱこのキャラ演出というか。
まあまあありですよね。
うん、まあそうかもしれないですね。
自分が強いと思ってれば、
うん、
そこそこ強くなるみたいなのはある。で、それは外見からもたらされる部分が結構あるんです、
ね。ああ、じゃあそういうことは書いてあるんじゃないですか。きっと。
俺はゴリラだっていう。
そうそうそうそう。
だったら別にライオンでもサイでもいいじゃないですか。
だからなんですよ。なんかゴリラをあえて持ってくるとなると、やっぱりあの、うほうほうほうみたいな。
ああ。
わかりやすいよ。俺あんまライオンとかそういうことやってなさそうだなとか思うと、アピール度がやっぱりゴリラって高くないですか、なんか。
ああ、まあそう。二足歩行もできるしね。
そうね。あとはなんかうろうろ、うん、そうですね。
そう、まあ確かにその類人猿的な中で一番強そうだからね。
オラウータンではないんだ
って。ないだろうね。森の賢者ではないんだね。まあでもこの本はあのアマゾンで中身検索ができないんで、どんな本か全くわかんないですから、気になる人はあの買ってみてください。
また高騰するかもしれませんね。
そうですね、残り3冊となっております。
結構少ないですね。
今年2月に出た本ですからね。
ああそうですか、
はい、大人気になるかもしれないですから、
うん、
要チェックということで。さてそれでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
5月25日長野放送、村議に罰金10万円求刑。長野県野沢温泉村の村議が住居侵入の罪に問われている事件の裁判で、検察は罰金10万円を求刑しました、
うん、
被告は2016年9月に村内の住宅の地下にある物置に侵入した罪に問われていますが、一貫して無罪を主張しています、
うん。
長野地裁で開かれた裁判で、検察は現場で見つかった排泄物の DNA 型と村議の DNA 型が一致するなどとして罰金10万円を求刑しました、
うん、
一方弁護側は現場で発見された足跡が被告人のものと一致しなかったことや、排泄物は外から別人が持ち込んだなどとして改めて無罪を主張しました、
うん、
判決は7月1日に言い渡されるということです。
これ私の記憶が正しければ前これやったよね。
そうです、
やりましたよね。
なぜかうんこが。
そうだよね。あん時、いろいろ擁護したと思うんですけど、私。
はい。
弁護士も採用してくれてるんじゃないですか、その説を。どんな説で擁護したか忘れましたけど。
はい。一応これが、だからその、去年の8月ぐらいにあったんですよ、この事件がね。
うん。
で、その時に、その、なぜかその物置の中に排泄物があったと。
うんうんうん。
その DNA が一致していたと。
うん。
だけど、まあ、そんなとこ行ってないよと。
うん。
で、今回は明らかになったのは、この弁護人は、それは誰かが持ってきたもんだと。
でもさ、ちょっとよくわかんないんですけど、はい、その、あ、なんだこれは、ここにうんこがあるぞって言った時に鑑識が入ってですよ。
はい。
照合する DNA っていうのはさ、
うん、
容疑者のものなわけですよね、基本的には、ね。
まあそうですよ、も
ちろん。容疑をかけられてるのは何なんだ、なんでなんですかね。
あ、これはだから物置入って、なんかタイヤ燃やしたみたいな話もあったよね。
あ、だから目撃情報とかもあって、あの人だ、そうそうそう、ないんじゃないのって容疑は一応あるわけですよね。
そうです。
で、DNA をやってみたらアホじゃないかと。
そうです、そうです。
それはちょっと言い逃れできないんじゃないかな。
でも分かんないですよ。同じ日に別の人が何人も行ったかもしれないじゃないですか。
ああ。
うんこしたやつと、タイヤ燃やしたやつと。
そうか。
うん。
じゃあ、まあでも、うんこしたことも認めてないんですよね、この人はね。
まあそうでしょうね、もちろん。
行ってもいないと。
そう。だから、誰かがうちに忍び込んで、トイレから俺のうんこを持ち出して、そこに置いてるんだって話ですよね。うん。
そういえばと。
そうですね。
そういえばあの頃、不審な検便依頼があったから。出してしまったよと。
健康チェックだと思い込んでね。
そうそう。
てっきりそう思うじゃないかと。
あれかみたいな。な、妙に検便の数多かったんだよね、今回は、と。
ああ、再検査、3計算でって。
そうそう。
ってことは、あれを合わせれば1本分だったんだなと。
そうですよ。
いうことですよね。別に1本丸々 OK とは言ってないんですけど。
わかりやすいよ。
でも確かに、その、足跡はあったんだけど、それは本人とは一致しなかったんですよ。
そんな。
だから、複数犯、別人説ってのはまだ生きてる。
ああ。
うん。
もしくは、その、別人なんだけど、
うん。
生き別れた双子であるみたいな。DNA だけはどうやらほぼ一致してしまうけれどもと。
双子だからね。
うん、いたのか弟がみたいな、そういう。
5月27日、日刊現代。外出禁止を破った市長を逮捕。
うん、
メキシコの新聞によると、ペルー中部の小さな市タンタラで18日、 ハイメ・トーレス市長が新型コロナによる外出禁止令を破って友人と共に飲みに出かけて逮捕されました、
うん、
市長らは酔って大騒ぎ、近所の住人が外出禁止を破っている連中がいると通報し警察官が駆けつけました。パトカーのサイレンが近づいてくるのに気づいた市長らは逃げようとしましたが泥酔状態で走れませんでした酒を飲んでいた場所にはちょうど新しい木製の棺桶がいくつか置いてあることに気づきました。市長らは棺桶に入り死んだふりをして逮捕を逃れようとしましたが、警察官らはすぐに遺体が生きていることに気づいたということです警察官らは逮捕の前に懸命に死んだふりをしている市長らの間抜けな姿をスマホで撮影、その後死んだふりをしても無駄だからと全員を逮捕したということです。
なんかおかしいよねこれ。
うん、
いろいろと棺桶が置いてあるっていうのは何なんでしょうっていう。
まあ、大変残念ながら死者も増えているので、
あ、
バンバン量産しては積んでいたっていうことかもしれないですよね。
そう、たまたま、飲み屋の近くに。
たまたまパブの隣が棺桶屋だった。うん。
そうか、もしくはあれですよね。ちょっと人手が減ったもんで、客足が遠のいてるパブの店主が、副業として始めた可能性ある。
うん、
需要がうなぎ登りなのはこっちだってこと。
マスク売るのと同じ感覚でね。
うん、まあ、それにしてもそれを警察が取ったりしていいんですかね
っていう。取った上に SNS に晒してますからね。
その時点でね、
うん。一応省略しましたけど、この後、その、すごいバズったっていうことらしいんですよね。
まあ、ほのぼのニュースとも言えなくもないですけど。
まあ、言えなくも、まあ、ことがことだけにね、なんていうか微妙な気分にはなるんですけど、日本の警察ってこういうことしないですよね。
それは、おそらく処分の対象ですよね。
でもよくアメリカンポリスとかさ、
なんかあれだよね、ツイッターに発言してるよね、
間抜けなやつがいたぜみたいなツイッターとか上げたりしてるじゃないですか。しかもちゃんと警察署の名前でやっているツイッターとかで、
うん、
なんで日本やんないのかなと思うんですよね。
なんかあの辺結構緩いっすよね。そういう
のね、緩いよね。
訴訟大国なのにね、
その割に警察24時とかやるじゃないですか。なんなんその矛盾はと思うんですけどね。
ああ、あれはだからいろいろ編集をしてドラマティックにしてるんで。そういうのがないとやっぱダメなんじゃないかな。素のツイッターは。
ドキュメンタリー風ですっていうことね。
うん。
逃げ道が欲しいわけだ。
うん。
5月28日、関西テレビ。県職員万引きで停職処分。
うん。
和歌山県の職員がホームセンターでスイカの苗3点を万引きしたとして停職6ヶ月の懲戒処分になりました。県によると国際課の59歳の職員は5月4日、ホームセンターで小玉スイカの苗1点を購入しました、
うん、
その後再びホームセンターに戻り中玉スイカの苗3点をレジ袋の中に入れて万引きしたということです。レジ袋が異常に膨らんでいることに気づいた従業員が不審に思ってみたところ、職員が従業員に何ですかと声をかけました。従業員が未生産のものはありませんかと聞くと、職員は万引きを認めたということです。
うん、
調べに対し魔が差したと話しているということです。
やっぱ小玉スイカでちょっと物足りないってことに気づいちゃったみたいって。やはりこれではと、
はいはいはい、
大きさがちょっとせっかく手塩にかけて作ってもこんなもんかと思って、
ハンドボール以下かと、
これダメだってなっちゃったもんね、うん。
いや、その食い出を求めたんだね。
うん、
もうちょっと食いたいなと。
まあ、あとは自分ちのその植える畑との兼ね合いで、あ、もっといけるなってことで気づいちゃったんだよね、多分ね。
どこに植えるか考えてみたところ、
うん、
もうちょっといけると。
中玉でも十分いけるじゃないかと。もうでも戻って万引きだもんね。
なんかやっぱ魔が差したっていうのはそういうことなんだろうね。
うん。
うん。もう帰るとこだったのに、きびすを返して万引きしてるわけですから。うん。
あれじゃないですか、なんか、
はい、
知り合いとかに会って、知り合いはもう大玉スイカとかを持ってたから、
はい、
ちょっと小玉じゃダメだなと、
あ、
作った後もこれ自慢できないんだとか思っちゃった。あ、
じゃあなんで大玉じゃないの。
それはちょっとうちの畑的に無理だな
あ。面積でも負けてるんだ。じゃあもう勝てないじゃん、それ。
もうダメですよね。
小玉をいっぱい作るしかないね。
インスタ映えしないパターンですよね。
ああ、ちなみにですね、これ別の報道によると、また奈良県でも中央子ども家庭相談センターの主査は3月1日、 宿直勤務中に入浴していた女性職員を覗き見スタートして懲戒免職になった。県によると、主査は浴室の点検口から天井裏に忍び込んでいたということです。県の聞き取りに対し、自分でもなんでやったかわからない、などと話していると。ということで、地方の職員の不祥事が相次いでいるっていう感じですね。
あー。は
い、魔が差すし、自分でもわからない。
スイカップが見たかったみたいな。またスイカがここでも。
あそっちは小玉スイカじゃないんだろうね、きっと、ね。
大玉スイカです。
タレコミいただきました。青虫さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月28日、シネマトゥデイ。雲に噛まれた少年、入院。ボリビアでスパイダーマンになりたくて、自ら毒蜘蛛に噛まれに行った3人の少年たちが入院する羽目になりました。
うん、
ボリビアの保健省の役人が新型コロナウイルスの状況説明を行う際に親たちへの注意喚起として明かしました。現地時間5月14日、ボリビアで12歳、10歳、8歳の兄弟がヤギの世話をするために出かけたところ、黒ゴケグモを発見。スパイダーマンのようなスーパーパワーを得ようと少年たちはクモが全員をちゃんと噛むまで棒でつついたということです。クモに噛まれて泣いている子供たちを見つけた母親が近くの診療所に急いで連れて行き、彼らは病院に搬送されました。翌日には熱と震え、筋肉の痛みで子供病院に移送され、回復まで約1週間の入院生活を送ることになりました。
うん、
役人は親たちに、子供たちは映画も本当だと信じてしまうと注意を促したということです。
うん、
なるほど。
まあでも、これでスーパーパワー出てるかもしれないよね。
もう気づいてないだけでね。
あれも1週間、なんかすごい、なんか寝込んだりしてましたからね、確かに、ね。
そうそうそう。
うわーみたいな。
この後ですよね、だから、ね。
そう、こっからですよね。ポイントは。
あれ手のひらからなんか出てるっていう、ね。
そうそうそう。まさかのスパイダーマン三兄弟ですね。ああ今まで見たことのない。
スパイダーメンだね。
そう。スパイダーメンですね、確かにね。スパイダー軍団になっちゃってるよね。
そうだね、
うん。
うん。かつて日本でやってたインチキなドラマぐらいですよね、それね。怪しさとしては。うん、
ああ、でも、まあでも、何かしらの抗体はできてそうですけど、
ね。まあもちろんね。
うん。
うん。さ、一回刺されたからには、まあ、二回目刺されると危ないとは言いますけどね。
うん。
うん。
まあ、どんなスーパーパワーができてるのか、ちょっと期待したいですよね。
そうですね。もしかしたらレオパルドンが呼べるっていう。で、まあ50年ぐらいして、本家マーベルに認められるっていう方向で。はい。言ってほしいかなと思います。
はい。
なぜか緑色の巨人になったりとかね。
これ違うやつ。レーベルをまたいじゃったりするとまた良くないですよね。ディズニーかこれみたいな。
あ、そうか、うん。そうだね。
あれ、マーベルも今ディズニーなのかな、ちょっとあれですけど。
ああ、ちょっともうあの辺ごちゃごちゃしてってわかんない。
ごちゃごちゃしてるんでね。もう逆に何が出てもまあまあいいかな。
まあまあいい。また動物と混ざったんだろうっていうね。うん、
なぜかバットマンみたいな。噛まれてるの違うんだけどな。
違うし。違うし、格好だけだしっていう。
スーパーパワーじゃない
し。ないし。ただの市長だし、
金持ちであるってことがキーワードですからね、あれは。
なぜか金が儲かるってことになる。それはすごいけどね、
うん、
キャットウーマンになるってのも面白いな。
ちょっと意図したヒーロー像じゃないんですけど、
ないんだけど、ね、ポテンヒットなんだけどっていう。性別も違うしっていうね。タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月29日、東海テレビ。男性を殴る、80歳男性を書類送検。
うん。
愛知県のホームセンターの駐車場で、72歳の男性を殴って怪我をさせたとして、警察は市内に住む80歳の男を書類送検する方針を固めました。
うん。
捜査関係者などによりますと、5月18日午前10時半頃、ホームセンターの駐車場で、72歳の男性が車を止めて外に出たところ、突然男に10数発殴られました。
うん。
男性は胸や顔などに軽い怪我をしました。
うん。
男は自分の名前などを書いたメモを渡して現場から立ち去っていて、警察はその内容などから男性を特定しました。
うん。
取材に対し男は、目が合って睨みつけられたと思いカッとなった。被害者に直接謝罪したいと話していて、警察は今後、傷害の疑いで書類送検する方針です。
名前を書いた紙を渡すっていうのは、
はい。
何なんでしょうか。
やっぱ瞬間湯沸かし方式で頭に血が上っちゃったんでしょうね。 だから、その後もう冷めたんですよ。もう殴り終わった後は謝罪したい気分になってたわけですよ。なら、後日これでっていうことで、まあ、名乗ったんでしょう。多分ね。
なんですかね、それ。
はい。
いや、なんかこう、あ、いきなり、でも自分でメモとかで紙に出して名前を書き始めたってこと
でしょ？そうでしょ？うん。現場で。
おかしいよね、なんかね。
いてててててって言ってる男の前でね。
その時点でなんかおかしいよね。なんかこう、あれですよね、逆に、なんか制裁を加えたみたいな感じもしなくもないよね。
ああ。
なんか名前とか残すっていうのは。
お前を殴ったのは、
そう。
正義の俺だっていうね。
そう。うん、なんか、正義の制裁、鉄拳制裁だ、みたいな感じもしなくもないですよ、ね。やり方。
実名アカウントでイチャモンつけるみたいな話ですよね。
そう。
うん。
なんかな
まあ、匿名時代の終わりということで。
そうですね。
はい。
謎だな。
瞬間湯沸かし器の後、急速冷凍っていうね。
だから、逆にこの謝罪したいっていうのも、
はい、
謝罪のあと、いきなりアッパーカットみたいな。ありえますよね。土下座からのアッパーカットみたいな。こちらの、
勢いつけただけじゃねえかっていう、ね。
この謝罪に対しての、なんかこう、真摯な人がで受け入れてくれなかったみたいな。
ああ、ありえるよね。
ありえるんだ。
ただのカエルパンチじゃねえかっていう。そう。5月29日、テックインサイト。郵便局でマスクを忘れた女性。
うん。
すごい分かりにくい話なんで、要約したんですけど。4月からロックダウンが始まったウクライナで、公共の場ではマスクを着用すること、身分証明書を携帯することが義務付けられています。
うん。
24日、首都キエフにある郵便局にマスクをしていない女性が訪れました。が、カウンターにいた郵便局員にサービスを断られてしまいました。
うん。
そこで、女性は自ら履いていたレギンスを脱ぎ、うん、さらに下着を脱いで、それを頭にすっぽり被り、そのままカウンター越しに局員に話しかけていました。一連の女性の行動は防犯カメラに捉えられていて、その映像を局員の一人が SNS に投稿したことから事件が発覚。
するなよ。
地元メディアによると、動画を投稿した局員に対して処分が検討されているということです。
やっぱりこれも実現してしまいましたね。
下着をマスク代わりにね。
これは今後増えますよって言いましたけど、
はい、
まさか他の国で、しかも女性がやるとは思わなかったん
で。ねえ。しかもスカートじゃないですからね。
うん。
うん。わざわざレギンス脱いでますから。
レギンスでいいんじゃないの？その あくまで。
そうだよね。
パンツはそのままでさ。
あ、でももう一回レギンス履くから。
ああ。
うん。レギンスだったら別に下着が履いてなくても、まあ外見上パッと見わかんないから。
これは何なんですか？トイレに行ってやったのかな？
いや、その場で。
それはダメだな。なぜトイレでやらないんだっていう疑問がまずあるんです
けど、ね。後ろ並んでたりしたらね、10万飛ばされちゃうから。
ああ、そっか、そっか。ちょっと待ってくださいと。
はい。でもそうだよね。我々もほら、ニューノーマルでマスクをしないと入れないお店とかありますもんね。
まあそうなったら確かにパンツっていう、
はい、
手段もね。
あるよっていう
こと。これで文句ないだろう。
そうそうそう。
ありますね。
なんで T シャツ脱いでじゃないんだみたいな話になると思うんです
けど。うん、まあ形として一番近いのはパンティーってのあるかもしれない。
まあ変態仮面スタイルっていうことでね。うん、必要なところ、ほら、よくマスクの付け方間違ってるとかいう話があるじゃないですか。
はい。
鼻から顎までだと。
ああ。
これをカバーする布、一番適切なのは何かって話になると、やっぱ変態仮面スタイルっていう。
そうだね。
いうことになるわけですよね。ティーバッグ以外で。
そうだね。まあ、これでね、サービス提供受けれたのかっていうのも気になりますけどもね。
そうなんですよ。そこ書いてないんですよね。ビデオもそこで終わっちゃうんですよ。
より、このサービスの質が上がったみたいな。サービスが良くなったよ、みたいな。
五つ星みたいなね。まあ、ただ残念ながら、まあ、局員も女性だったんでね。
ああ、まあ、だったら逆に見せてもいいかと思ったのかな。
ああ、まあ、そういうこともあるのかもしれないですね。もしくは、もう頭に血が昇ってわけがわかんないんでしょうけど。うん。
実してもそれを SNS に投稿しているやつは誰なんだっていう、うん。
この本人ですよね、きっとね。もしくはバックヤードにいた人でしょうけど。
それはダメですよね、うん。
なぜかね、その監視カメラの映像をシェアするのが流行ったりしてるんですよね、海外って。 あの、そのためのカメラ売ってるんですよ、アマゾンで。
ほ
う。うん。みんなで。
シェアできる。
そうそうそうそうそう。
まあなんかね、ちょっとこれは、あの、処分されるでしょうけど、それはそうだよね。ね、
この本人が、マスクにした本人がどういう処分になったのかは分かんないんですよね。
ああ。
公然わいせつ的なものになるんじゃないかなと思うんですけど。
確かに。
ね。まあだから我々も気をつけて、今後ちゃんと万が一の時のために、
うん。
これからは白ブリーフっていうことで。
そうですね。はい、そうすればいつでも被れるし。
被れるし。くれぐれも大バッグとか履かない。
まあ、あとはもう忘れないように、
はい、
常にパンツは被っておくってのがいいんじゃないですかね。マスクは忘れがちだけど、まあ、パンツ被ってれば、まあ、なんか、フィット感とかで。それをもうニューノーマルにするしかない。
5月29日、CNN。亀がフロントガラスを突き破る。アメリカ・ジョージア州の高速道路でこのほど、どこからともなく飛んできた亀が走行車のフロントガラスに突き刺さり、危うく助手席の男性の顔に衝突しそうになる出来事がありました、
うん。
男性はフロントガラスの破片で軽傷を負っただけで済みましたが、亀は命を落としたということです。
うん、
車を運転していたのはラトーニャ・ラークさん。5月19日、助手席に兄弟を乗せて高速道路を走行していたところ、突然二人の目の前に亀が飛んできました、
うん。
兄弟に向かって、大変、道路にレンガが飛んでいると叫んだ瞬間、この物体は車に衝突。爆弾の爆発のような音がして、兄弟の全身にガラスが降りかかったということです。
うーん、
地元警察は CNN の系列局に対し、どうやって亀が空を浮かぶことになったのか見当もつかないと困惑の様子。兄弟とラークさんは別の車が亀に衝突し対向車線まで吹き飛んできたのではないかと推測しているということです。
ああ、
もしくはマリオカートですよ、
ね。完全にマリオカートですよね、これ。撃ったやつがいるだけですよね。
そうですよね。
うん、
後ろ向きに投げたやつがいるってこと。
いるよね。
うん、しかもまっすぐですから緑ですよね。
そうだね。これは巻き込まれたね。
そう。
マリオカートグランプリに。
そうですよね。
うん。
うん、あれほど前を追うときには直線上に並ぶなと。
うん、言われている。
ちょっとずらせっていうのにね。うん。まあ、ドリフトの結果そうなったんでしょうね。
うん。
うん。か、ガメラですよね。
ガメラね。
うん。飛んできたのが間違いなければそうですよ。小型のガメラです。
ガメはやっぱり頑丈なんだね。
ああ、そうだね。
突き破るんだから。
うん。
うん。すごいですね、やっぱ。
それ、あのフロントガラスを破るぐらいの強度はあると。まあ、その代わり死んじゃうんですけど。
まあ、そうかもしれないけど。
最後の一発としてはいいんじゃないですか。
そうだね。
うん。
あー、でも、割れるだ。
だってほら、なんだっけ、バードストライクでガラス割れるとかあるよね。
まあ、そっかそっか。
うん。だからやっぱ、速度の問題なんだね。
うん。まあ、どこかでね、その、亀を投げたやつがいるのかもしれない、ね。ハンマー投げのようにね。
ああ。時速何百キロかでね。うん。
いや、他、考えられないよね。
そうだよね。
高速道路を走、歩いてるかね、亀がそんなでかいやつ。
まあ、
うん、
ジョージア州ですからね。
うん。そっか。
よく見ると前のやつが室伏っていう。
そう。おたけびを上げていた。
5月29日、UHB 北海道文化放送。道路沿いに尿入りペットボトル散乱。
うん。
観光地北海道の富良野市の道路沿いで尿の入ったペットボトルが捨てられているのが相次いで見つかり、富良野市はマナーを守ってほしいと呼びかけています。
うん。
5月28日までに市が回収したペットボトルは 1.5 リットルや 500ml 容器を合わせて20本を超えているということです。
うん。
例年市民からは畑に尿みたいなものが入ったボトルが捨てられているなどの苦情が寄せられていますが、2020年に見つかっている量は増えているということです。担当者によると、営業の自粛要請で北海道各地の休憩所やコンビニのトイレが閉鎖になったことで、長距離移動のトラック運転手が用を足せなくなって、結果として車内で用を足して沿道にボトルを捨てた可能性があるということです。
ああ。
まあ、これもある意味コロナショックですよね。
そうですね。
うん、
確かにコンビニとか貸してくんないとこ多くなってきたから。
そうなんですよ。
ああ、そうか、でも。その準備してたのにさ、
うん、
捨てる意味はないよね。
まあでもなんだろう、持っておきたくないみたいなこと
でしょ。ああ、そういうこと。いや、中身をさ、どっかで開けるならまだわかりますよ。タチションと同じじゃないですか。
はいはいはい。
その状態のものを投げ捨てるってなんかすごいよね。
そんな悠長に待ってらんないと。 いうことでしょうね。トラック運転手だとしたらやっぱ急いでるじゃないですか。
まあそうですけど、でもさ、逆に言うと捨てちゃったら次できないもんね。
ああ、でも、ね、コンビニは相手はいるわけですよね。
ああ、そうかそうか。
うん、ボトル自体は
買えばいいわけか。なるほど。
じゃあなんでおむつとか用意してないのかって話ですよね。簡易トイレとかあるじゃないですか。
こんな折だからこそ、
うん、
テンガがおむつ機能のついたやつを開発すればいいんじゃないですか。
ああ、なるほど。
吸収してくれるんですよ。中で。
それはただのおむつと何が違うのっていうね。
いや、かっこいいじゃないですか。
余計な出っ張りが邪魔なんじゃないのかっていう。
いや、通常の機能もあるんですよ。だから。
はい。
両方に使えますってことで。
使うなよ。走ってんだよ、こっちは。
いやー、ちょっとムラムラしてきたな、みたいな人が。いいと思うんですけどね。
別件で逮捕されるからやめてくださいよ。たまにいるじゃないですか。歩いてたら、止まってる車の中で、G 行為をしている男がいるみたいなさ。散々報告してるじゃないですか。やめてくださいよ、そういうの。
動いてれば大丈夫。北海道は直線が長いですから、
ね。ああ、なかなかすれ違わないから。
結局、それを投げ捨てるやつがいて、もっと迷惑かもしれない。
そうです。余計目立つじゃないですか、赤白で。
赤いな。
だからほら、いろんなエボリューションがこれまで車にはあったじゃないですか。
はい。
最近では水素電池とかさ。
うん。
なんでバキュームがついてないのかって話です。バキュームついてたら済む話でしょ？
それを電気分解してですね、綺麗な水にして出す。飲み水になるんです、みたいな。
5月29日、琉球新報。機動隊員が虚偽通報。
うん。
沖縄県警本部警備部機動隊長の50代の男性警視が酒に酔って女の車に拉致されたなどと虚偽の110番通報をしていたことが28日、県警関係者への取材で分かりました。
うん。
警察官が現場に臨場すると事件性などはなく、警視は車内で寝ていたということです。県警監察課が何らかの処分を行う方向で調査をしています。
うん。
男性警視は29日付で警務部付けに移動したということです。
うん。
複数の県警関係者によると、警視は24日の午前0時過ぎ、泥酔した状態で関係者の車に乗っていたところ、自分の携帯電話から女の車に拉致されたなどと110番通報しました。通報から数十分後、近隣の交番などからパトカー数台が急行して現場臨場すると、男性警視は車内で寝ていて、事件性などはなかったということです。警視はこれまで所轄署の副署長などを歴任し、今年から機動隊長を務めていたということです。なぜっていう感じですかね。
やっぱりあれじゃないですか。機動力を確かめたんじゃないですか。すぐ来るのか、本当にと。俺の部下はと。
はいはい。
大将が大変だって言ったらすぐ来るのかなっていう。そういうちょっと、試したかったんじゃないですか。
酔っ払っちゃってね。
うん。
うん。ちょっと不安になったのかもしれないしね。
そう。うん、俺本当に、ボスとして認識されてるかなっていう。
新顔だけどっていうね。
そうそうそう。うん
ダメだよ、そういう部下を、人を試すようなことをしてはいけないですよね。
だって突然すぎて何をやってるのかわからないですよ。
そうなんだ
よ。意図がわかんない、
ね。酔っ払ったとしてもなんでそういう思考回路になるのかっていうのがね。
うん。
本当に、だから、本当にこの一緒に飲んでいたかどうかわかんないけど、関係者の車ってことですから、まあ別の人が乗った可能性はあるわけですよね。
これは本当かもしれないね。
ね。
女スパイですよ、これ。で、結局最後はなんか薬盛られて逃げられてますよね。
ああ、なるほど。
うん、まあ必要な情報は全部取られてますよ、多分、ね。
取られてる、取られてる。
うん。
うん。そういうちょっと乱暴なハニートラップですよね。
そう。
ベッドとかじゃないんだよね。
そう。
飲ませまくるっていう。
そう。
だったらぶん殴っても同じだけどね。
そうなんですけど。
5月29日、産経新聞。空き巣疑いで80歳男を追送検。
うん。
埼玉県警捜査参加は29日、59箇所で現金などを盗んだとして、窃盗と住居侵入の疑いで、常習累犯窃盗罪で公判中の石塚被告80歳を埼玉地検に追送検し、捜査を終結した後発表しました。
うん。
容疑を認めていて、生活費、遊興費欲しさに人生すべてを泥棒に費やしてきたと供述しているということです。2月23日にさいたま市のアパートに侵入した直後、警戒中の捜査員に現行犯逮捕されていました。捜査関係者などによると、夕方に盗みに入る手口から捜査員の間で宵焼きの石塚として有名だったということです。
無理して名前つけなくていいんですけどって感じ、
ね、毎度言ってますけどね。まあ、あだ名をつけることで、まあみんなの連帯も高まるし、目的意識が強くなるっていうことなんでしょう。
いやー、はい、かなりのじゃあ有名人ですよね。
有名人ですよ。だって、多分この分でいくと、100や200じゃ済まないでしょうからね。
うん。
うん。人生すべてを費やしてるわけですから。80歳で人生すべてって言ってんだから。
すごいよね。
二日に一遍やったとしても何千件だって話です。
すがすがしい感じですよね。
そうです。だからもう死ぬなっていう。う
ん、そうだね。
だからこれもう人生ここで終わる感じのするコメントじゃないですか。
やっぱりどのタイミングでも更生しなかったんだってことですよね。
そういうことですよね。社会の敗北ですよね。
死ぬまでってすごいよね。
すごい。まだ死んではいないけどもね。
あ、まあまあ、そうそう。
ただこれさ、59箇所で盗んでいたっていうのが、もう多分これは証拠があるんでしょ、きっとね。
うん。
ってことは全部裁判やって、まあアメリカ式じゃないけどさ、積み立てていくと、多分生きて出られないんだよね。
そうですね。
うん、だからまあこういうコメントになったんじゃないかなと。
なるほど。
はい。
裁判が終わるまでいるかって感じがしますよね。
そうだね。全部一件一件やってたらちょっと何年かかるかね。
うん。
この証拠がこれですっていうのをちゃんと検察が立証していかなきゃいけないわけだもんね。
そうなっちゃうとね。
だから何件立件するかですよね。
もうまるっと有罪みたいな感じですね。もういろいろあるけど。
ざっと10年っていう感じ。
式も近いし、みたいな。そうなっちゃいますよ。
けど、まさかの出所っていうね。
可能性もあるからね。
うん。ラストスパートっていう感じでさ。
ああ、そうですね。
93歳、ラストミッションみたいなこともあるかもしれないからね。
最後のでかい山があるんだ。刑務所仲間とやっちゃうんですよ、ね。
やっちゃうって。いい映画だね。
うん。まあでも最後のでかい山はやっぱりあれだね。連邦準備銀行かなって思ったんですよね。日本飛び出して。
飛び出してね。仲間にはブラッド・ピットがいてほしいもんね。ブラッド・ピットが副キャプテンのキャプテンはジョージ・クルーニーでね。
長老と呼ばれてる。
6月1日、中京テレビ。消毒液盗んだ疑いで男を逮捕。6月1日、三重県伊勢市で消毒液3本を盗んだとして容疑者59歳が逮捕されました。警察によると容疑者は先月、伊勢市のショッピングセンターに設置されていた消毒液3本、計750円相当を盗んだ疑いが持たれています。調べに対して容疑を認めていて、ウイルスに感染してしまうと思ったと話しているということです。市内ではこの他にも消毒液が盗まれる被害があり、容疑者の自宅からは消毒液が計17本見つかっていることから、警察で関連を調べているということです。消毒しすぎですよね。
もうだからあれですよね。
はい。
いっぱい持ってないともう安心しないみたいな。
そうだね。
ちゃってるでしょ、これ。
多分こういう人がトイレットペーパー買い漁ってたんじゃないかなっていう感じがしますよね、やっぱね。
そう。
溜め込むんでしょうね。
そのうちにさ、密造するやん、多分。なんか。受造場みたいなの作っちゃう。
そう。ガンガンアルコールを醸造するっていうね。
うん。
うん。そして蒸留するっていう。
結果的にね、なんか、ビジネスになっちゃいそうで、怖いですけど。
ね、まずはドブロク作りからですよね。うん。
ちょっとね、そこまでエスカレートしちゃいそうで怖いですけどね。
でも多分飲んじゃうんじゃないかな。うん。酔っ払って家で寝てるのが一番感染しないからね。
まあ、アルコール漬けですし。
漬けですしね。
この風呂に入んないことを祈りますけどね。それ死んでしまうんだよね。
そうだね。お前は梅じゃないからね。さて、それでは不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは解決。6月2日、広島県。午前9時頃。男が歩いていた女性に胸を揉ませてくれなどと声をかけてきたもの。これね、一見ただの痴漢かと思ったんですけど、
うん、
女性は50代、
う
犯人は80代ということですね。
ああ、まあ、世相ですよね。世相を表してますよね。
はい。普通にスライドしただけですもんね、これね。
まあ、だからこのスライドはいつまでも続くんでしょうね、
そうね。
130歳、100歳みたいな。
あ、そうね。30歳そのままね。
22世紀ぐらいには多分なるんでしょうね。長生きするもんじゃないなって気がしてきますよね、これね。
そうだよね。130でも現役ってことは死ぬのは150ぐらいだもんね。
そうですよね。
6月9日、宮城県、午後10時10分頃、路上で帰宅途中の女性に男が体を触る事案が発生しましたが、粘り強く捜査したことにより、犯人を特定し、5日逮捕しました。
出たよ。その主観的な評価を与える。
主観的な。まあ、仙台東警察署が頑張ったっていうことでね。うん。
どの辺がどう粘り強かったんですかね。
聞き込みとかじゃないですか。
普通は2、3件で終わるところ10件やりました。あっちいしなーみたいなところを頑張って。
割とやる気でね、
うん。
うん。やる気がある時だったんでしょうね。ちなみに粘り強い系は2件目ですけど、これ。過去に1回やったじゃないですか。
うん。
あの時も宮城だったんですよね。
あー、やっぱりその、東北の、やっぱり気候が影響してる。うん、やっぱり寒さに強いってことは、やっぱ粘り強いってことですよ、ね。県民性が現れてるよと。
はい。
ゲルマン魂みたいなことですかね。
続いて、意味不明言動系。5月28日、東京都、午前0時頃、路上で不審者の目撃情報がありました。不審者の特徴は、性別が不明。3、40歳ぐらいで、170センチぐらい、黒髪短髪、白色ビキニ、白色パンツ、だったということです。
ああ、なるほど。
まあ、夕涼みっていう可能性もね。
そうね。
うん。別に露出してないんだったら、まだいいんじゃないかな。
別にビキニは OK だもんね。
ビキニは OK ですよ。ただ、町出しなんですよね。
なるほどね。
湘南とかではないんですよね。
まあでもほら、あんまりね、うん、他の県に行くなとか言うもんだから。
あ、なるほど。
じゃあここでビーチにしましょうってなるよね。文句あるんですかってなっちゃう、
ね。そうかそうか。早くステップ3が来ないとね。
そうそうそうそう。
都知事に言ってほしいよね。
そうですよね。こういうことしますけどいいですかって、ね。どんどん増えますよ、この仲間たちが。っていう。
ビキニ面がね。
と、なんか、都庁に詰め寄ってもらえないですよね、押し寄せて。なんか。
そうだね。
ビキニ軍団が。
うん。金曜午後の定例会見とかにね。
おっさんビキニたちがこう押し寄せてくるっていう、
ね。並ぶっていうね。質問とかして。
これは別のアラートです、みたいな。
俺らからの警告ですっていうね。
ある意味最もきついアラートですよね。
一日一人増えますけどっていう感じで。
危ないな。
5月28日、兵庫県、午前10時47分頃、母親と買い物中の幼児に対して、杖を見せながら、お前なんかこれで殴ったら一発やぞ、などと言った後、いずれかに立ち去ったということです。
すごいですね。
これはひどいね。
ザ・ゲスみたいな感じですよね。
そうだね。
そう弱いもの。
いじめも肌肌しいよね。
最たるものっていう。
うん。っていうか、お前もだぞって話だもんね。
杖の時点で。
時点で。お前も杖で一月だぞって話だからね。
まあだからその弱い者同士の争いになっちゃってますよね。
ああ、そうだね。
うん。
片方全く悪くないんだけどっていう。うん。
このメンタリティになっちゃうのはちょっとすごいですよね。
すごい。何があったらこういう言動になるのかっていうね。これからすくすく育つかもしれないけどもっていう話かな。
許せないですかね、それも。
だから気をつけろって話かもしれないじゃないですか、もしかしたら。
つまり、なるほど。
今は元気にすくすく育ってるけどもと。
ああ。
トラブルがあったら一発でおじゃんだから、用心して生きろよと。
そんなに、頑蓄のある言葉だったんですかね。
俺みたいなのに気をつけろよっていうことですよね。俺はやらんけどもと。
なるほど。
本気でやるやつも中にはいるぞっていうね。
それは、まあね、幼児にとってはちょっと、わからないですけど。
わかんない。っていうか言葉もわかんないレベルでしょうからね。
もうちょっとなんかね、アンパンマンに置き換えるとかそういう、
そうだね、
翻訳が必要でしたね。
絵本にしてほしいね。
うん。
5月30日、静岡県、午後4時45分頃、中学生が歩いていたところ、 紺色の自転車に乗った男に、警察官じゃないんですけど、などと声をかけられて付きまとわれたということです。どっからどう見ても警察官じゃないんですよね。
怪しいよ、逆に。
そうだよね。もしかしたらそうかもしれないよね。
内定してたんだけど、バレそうになったので。
う
ん、
そうだね。
つい行ってしまった。
実は尾行してるんだよね、本当にね。
社内で最も尾行が下手くそで、言い訳も下手くそっていう。
違います、違いますっていうね。
違いますっていう。
6月2日、北海道、午後1時25分頃、歩道で帰宅中の小学生が見知らぬ男から、マジックを見せてあげると言って、ビンゴカードを手渡してきましたが、マジックに失敗し、もう帰る時間なので帰りますと言って、その場から立ち去ったということです。
かわいそすぎるな。
たまにマジック見せてくる人いますけど、失敗したのは初めてですね。失敗したのもしかもしっかり見抜かれてるっていうね。マジシャンだったら取り繕えって話なんですけど、取り繕うそれほどのスキルもなかったんでしょうね。
まあだからそのビンゴカードを渡されたわけでしょ。
はい。
やっぱりなんか最後ビンゴにならないといけないよね。
あ、そうだよね。何らかのマジックで縦一列揃うみたいな。
そうそうそうそう。
うん。
なんか出てくるトランプのね、番号を押していくととかさ。
うんうんうん。
もうそれが全く違う形になっちゃったんだ
ろうね。そうだろうね。
うん、
最後一列ずれた系ですよね。え、おじさんこれってっていう。
まあ、だからこそ近所の子供相手に練習しているんですよね。
そうだね。ちょっとその上がり状を直さないとダメだね。
そうだね。
うん。早めに帰った方がいいですわ。帰って練習です。タレコミいただきました。チェコさん。デグーの唐揚げさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月5日、埼玉県、午後4時頃、公園で児童3名が遊んでいたところ、お酒を飲んでいる男に、おじさんとお父さんのどっちがいい？などと声をかけられ、お父さんと答えたところ、男に死ねと言われたため、怖くなって立ち去ったということです。まあ、ザ酔っ払いですよね。うちの子になっちまえよみたいなやついましたけどね、昔ね。
まあ、最後はやっぱりその、死ねに代わる何かを言えないとダメですよね。
そうそうそう。
うん。笑いで終われないとダメですよ、ね。
そうなんですよ。もうちょっと気の利いたことを言わないとね。
うん。
実は俺が本当のお前のお父さんなんだけどなって。
それもまた笑えない感じですけどね。
そうかそうか。
なんですかね。まあまあでも、ちょっと死ねをもうちょっとね、なんかyou must die とかの方がいいかもしれない。なんかちょっと
、向こうは意味わかんないからね。
なんだろうな、みたいな。
うん。何言ってるかわかんないけどっていう感じにして、煙に巻く方がいいか。ちなみに男は自称67歳と。
どこで自称になったんですかね。どこかで自ら名乗ったってことですよね。
そうだろうね。だからこれ、はしょってますけど、多分、前段に自己紹介とかがあったんでしょう
ね。ありますよね。
で、俺とお父さんどっちがいいのかと。
なるほど。
趣味は園芸ですけど、みたいな。
お見合いスタイルですか。ごめんなさいっていう。死ねえって。ねえ。お見合いパーティーで死ねえを連発して
る。やけくそですよね。うん。まあいいんじゃないですか。早めに本性が知れた。
そうですよね。わかりやすい。はい、
そして声かけ。タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月2日、栃木県、午前10時頃。児童を連れて歩いていた女性が、歩いてきた男に、子供をちょうだい。子供がいたら10万円もらえるんだよね。などと声をかけられる事案が発生しました。ちょっと違うかな。もう10万円もらえるだけですよね。
そうですね。う
ん、ちゃんとお前のとこにも、封書が来ますから。
まあ、住所不定でなければね。
そうだね。
多分そうなんじゃないですかね。うん、
でもまあ、一応捕まって、無所に入ると、住所がわかるんで。
ああ、そうかそうか。
もしくは、無所の中でもらえるんで。
それを待ってください。
6月2日、和歌山県、午後3時45分頃、駅前で中学生が、ヘルメットを見たら被りたくなるねん 電車が来るまで被らせてくれなどと男に声をかけられる事案が発生しました。特殊なことですね、それはまた。
ヘルメットマニア。
マニアですよね。被らずにはいられない。うん、片っ端から被っちゃうんでしょうね。うん、だバイク屋の前とか通れないですよね。
試着しまくる。
全部被んないと気が済まないですもんね、だったら。うん、
ずっと被ってりゃいいのにね。
そうだよね。四六時中被ってれば、いや、ダメだ。多分被り直すね。
カリメロおじさんと呼ばれるみたい。
6月3日、兵庫県、午後6時15分頃、路上で小学生に対して、俺ら不審者などと言いながら男たちが近づいてきたということです。
ああ。
二人組だったということですよ。
最近、デュオが流行ってんだよ
ね。そうだね。上半身裸といい。
そう。
うん。まあ、危険度が増すだけなんでね。
困るけどね。
困るだけですよね。うん、
どういうさ、なんですか、その、やろうよになるんだろうね。
なんだろうね。
普通その、言いづらいじゃないですか、その、そういう趣味があるんだみたいなことを、
はいはい。
明かさないとダメなわけですから、たまたま、あ、俺もそれってなるわけ。相当な低確率だと思うんですけど。
そうだよね。前でやってるのを後ろで見てて、あ、あいつはと思って、しかも話しかけなきゃいけないですもんね。
そうそうそうそうそうそう。
あ、もしかしてあなたもっていう。
そうそうそうそう。奇遇ですね、みたいな感じ。
そんなあるのかな、妙な連帯はいらんちゅうのに。
うん、
困ったもんですよね。
困りますね、これ。
もしくは二人組漫才コンビっていう可能性もね。
ああ。
コンビ名が不審者っていうことですよね。
それは売れてほしいですね、ぜひ、ね。
そうね。名前に運が入ってるんで多分売れると思いますからね。
そういう法則性が。
法則があるんで。6月3日、福岡県、午後4時頃、学校から帰宅中の小学生が、歩いて近づいてきた男から、じゃがりこいる?と声をかけられる事案が発生しています。
お、
2件目ですね。
先週もじゃがりこを使ってましたね。はい、
多分同じやつです。
ああ。じゃがりこなら、
はい、
じゃがりこに依存しすぎてる人がいるんだね。
そうだね。先週やったやつも福岡だし、今回やったやつも福岡だしってことで、まあ間違いなく同一人物だよね。もしかしたら先物取引とかでじゃがりこを大量に抱えてしまった男っていう可能性が若干なくもないですね。余ってるんだと。
大量在庫してるんですと。
そうですね。ご発注とかでもいいです。うん、店長に買い取らされたっていう、
ね。食べきれないと。寄付してもらいたいですよね。この折。
そう
だ、ね。なぜか、医療関係者の人に、じゃがりこが届きました。
まあ、片手で食べれて手軽でよろしいんじゃないかと。
診察中食べるっていう。ダメじゃねえか
って。じゃがりこ触った手でカルテを書くっていうね。
そうそうそう。で、舐めちゃうからね。
あ、危ない。
一番危ない。
6月4日、愛知県、午後7時35分頃、女性に対し男が、薬をやっているのか、胸のサイズは、などと声をかけてきたということです。
よくわからないですけどね。
夜回り先生を装ってっていう感じの。
ああ、最初はそうなんだ。
うん。
うん。
まあなんかこう、そこを注意するふりをしてっていう感じですかね。うん。
胸のサイズに対してももしかしたらそんな、けしからんって言うのかもしれない。
まあ、けしからん可能性はありますけど、
うん。
悪くはないですもんね。
ちょっと不自然じゃないか、と。
それただの疑り深い巨乳マニアですよね。
ちょっとロボットみたいだなみたいな。
ちょっとロケットっぽいんじゃないかっていうね。うん、脇の下を見せてみろっていう感じの。そして露出その他まとめて、6月4日、茨城県、午前1時頃、歩道上で、徒歩で帰宅中の女性が、全裸の男に、何もしないので来てもらっていいですかなどと声をかけられる事案が発生しました。
すごいよね、その全裸であることを差し引いてさ、なんか説明すればなんとかなると思っているっていう。
そう、全裸であることは何もしていないことと同じなんだね。うん。
そうだよね。
まだ何もしてないっていうね。
いやー、その意識がすごいな。
6月5日、大阪。午前0時45分頃、 徒歩で帰宅途中の女性がすれ違いざまに全裸で歩いている男を目撃するという事案が発生しました。これあのおかしいのは、すれ違いざまに歩いている男を目撃っていうことは、普通に前から歩いてきてるんだよね。それはすれ違わなくても目撃でしょって。
いや、すごく目が悪いかもしれない。ずーっとなんだかなんだかわかんないわかんないわかんない。全裸あったことかな。
ギリでわかったんだね。
うん。
まあ夜中だし、よくわかんないっていう可能性もあったんでしょうか。
うん。
そうかそうか。じゃあしょうがないっすよ。6月5日、神奈川県、午後5時35分頃、外出中の児童らが見知らぬ男に、こういうものをなくしたんだけど、などと声かけられて、下半身を見せつけられる事案が発生しました。
なくしたんだけどって。何なんでしょうね、それは。
もう一本あったんですよ。
ああ、そういうことか。
片っぽなくなっちゃったんだけどっていうね。いうことかもしんないですね。もしくはスペアね。ネジ式なんでしょうね。
面白いね。
面白い面白い。ぜひそれ見てみたいですわ。交換してるところを。
交換
?6 月6日、東京都、午後1時45分頃、女性用の下着のみを着用して徘徊する不審者が目撃されました。
うん、
これさ、さっきも出たけど、
はい、
その下着だけを着てるのは露出なのかどうかって話ですよね。
そんなことはないよね。
ね。
セクシーなだけだよね。
そういうことですよね。
セクシー剤ってあるんですかっていう。
そういうことですよ。
どうなんですか東京都知事みたいな。
だこれはさ、その、セクシーな人探してますって言ってるのと同じなんだよね。
そうだね。
6月7日、宮城県、午後3時頃。アパートの敷地内で通行中の小学生に男が下半身を露出する事案が発生しました。
うん、
男は年齢は30歳ぐらい、170センチぐらい、中肉で、自転車で、紺色のジャンパー、紺色の半ズボン、青いゴム手袋、緑色のキャップをかぶっていたということです。
ああ、そこはちょっと意識が高いんですね。
そうですね。直に触れないっていう感じの。
まあ確かにね。あの、いろんな街に溢れるものを触った後、私が自分の一物を触っちゃったら大変じゃないかと。
そういうことです。あ、うん、まあ、ちゃんと手袋を取ってから触れればね。
ああ、そうか。
安全ですから。
もしくは自分のものが汚い認識があって、そこではめてから出すのかもしれない。どうだいこの汚いものはみたいなことなのかな。
風呂に入ってください。
はい。
というわけでここまでお送りしてまいりましたけども、
はい、
今週はいかがでしたか。
あのスパイダーマンに憧れて雲に噛まれた少年がいましたけど。
いましたね、
はい、なんかあの地味なパワーが身についてたら嫌だよねと思って
ですね。あ、はいはいはいはい。
若干毛深くなっている。体毛が。
そうだよ。でも、言われてみればさ、うん、スパイダーマンはさ、なんか、研究中の特別な雲に噛まれてるんだよね。
そうそうそう。
普通にいる雲じゃないんだよ。
違う違う違う。
うん。ってことは、微妙な能力しか身につかない可能性はあるよね。
スーパーまで行かないよね。
行かないよね。
うん。だから、通常の雲と同じぐらいのことしかできないはずなんですよ。まだ毛深くなり、
うん、
それなりの糸しか出せないと思います、
ね。そうだね、
うん。
うん。あの体積に対しての糸の量ですから。
そうそうそうそう。
うん、そんなに出ないよっていうね。
あんまり何も支えられない。
られないですよ。
うん。
うん、船をつなぎ止めたりとかもできないわけですよ。
できないと思う。あとなんかあの、なんか歩き方がちょこちょこしちゃうみたいな。
そうだね。
大股で歩けなく
なる。歩けなくなる。ただ、あの、方向転換は早いっていう。
ああ、そうだね。
うん。そのぐらいの能力しかないでしょうね、きっとね。うん。
どうなんですかね。
あとは、縦糸には引っかからない。
結局、クモの能力ってその、糸じゃないですか。
そうですよ、ほとんどは。
それが欲しいわけじゃないですか。
そうですね。
糸持ち歩けばいいんですか、そのすごいロープ。
そうだね。
おそらく。
ほとんどそれで実現したも当然だもんね。
うん。
うん。雲の糸で、なんか、新しい繊維を作ろうみたいな研究とかあるじゃないですか。
あります。
ああいうすごい糸ができればほとんど解決ですもんね。
それを持ち歩くだけでスーパーヒーローなわけですよ。
インディ・ジョーンズみたいに肩にかけてればいいですよ。
そうですよ。あんまり他の能力はよくわかんないですってことです、ね。
そうだ。まあ、身軽な人が糸を持ってればいいだけの話ですね。
そうだね。うん。
別に目がハッカーあるわけじゃないからね、スパイダーマンだって。
そうだね。
うん。
案外普通なんですよね。
そうで。
仮面してるだけだから。
そうなんだよ。複眼の方がよっぽどすごいと思うんだけどね。
それはないんだよ。
ないんですよ。
うん。
だこっちの子供たちは複眼になる可能性があるけどね。
うん。まあ学校で先生に叱られなくなるぐらいですよね。後ろにも目があるからね。
そうだね。うん、カンニングし放題っていう。
そうか、それはいいね。スーパーパワーだみたいな。
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。